月野浩二の
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月野浩二です。
藤井奈緒です。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機にあなたに 33% の生きる力をお届けします。はい、ということで、私この間渡辺謙さんに会いました。
え、どこでですか。
ね、あのハリウッドスターの渡辺謙さんですけど、はい、別に会いましたって言ってなんか友達みたいですけど。
友達じゃないんですか。
全然違
います
。
どこで会ったんですか。
客席の一人として、その1000人ぐらいの客の中の一人として見たんですけれども、はい、新潟市ですね、先日、はい、坂口安吾賞受賞式っていうのがありまして。
あ、はい、ありましたね。
新潟ですね、新潟ローカルで、あの坂口安吾さんって文豪がいるんですけれども、
はい、
そのように安吾さんが実は反骨の作家って言われてまして、うん、社会に向かっていろんな、発信をする人を表彰するっていう賞があるんですね。それに、ですね、今年度はですね、
はい、
渡辺謙さんが選ばれまして、
はい、
その表彰式があったんですね。それを私はただ見に行ったんですけど。
じゃあ、あったんじゃなくて見ただけですね。
見たんです。往復はがきですね、
はい、
参加希望って入
って。当たったんですか。
そしたら当たりました。
あ、おめでとうございます。
で見まして、それで客席の一人として座ってきましたよ、渡辺謙さん。
どうでした。かっこいいですよね。
で、私あれですよ、ハゲモテの研究してるんですけど、
はい、
もう彼こそハゲモテですか。まあね、渡辺謙さん微妙におでこ広いでしょ。
そんなの気になりません。
気にならないでしょ。でも認めてください。微妙に。
嫌です。
そうですか。
嫌、はい、
ですか。まあ、ハゲなんですよ渡辺。いや、髪の毛は微妙におでこ広い人なんです、
はい、
それがですね、なぜか瀬戸内寂聴さんってあのお坊さんのね、
はい、
あの人はほら海女さんだから頭全部剃ってるんですけど、
はい、ないですよね。
ないんです。その二人がにこやかに舞台上にこう出てきましてですね、おでこ広いのとつるっぱげみたいな、もう客席の私ワキワクワクワクドキドキですよ。で客みんなね、私とおばさんの隣にこう両脇に、ね、囲まれて、もうキャーッつって喜んでるんですよ、はい、でしかもですね、今日はビッグサプライズで、あのケンさんがですよ、
はい、
私の、パートナーであり家内である南なんですか、カオさんが、
はい、
来てるんですって言ったらね、私の隣の隣の隣に、ね、南さんがいたって、でね、
はい、
全然気づかなかったんですよ。でパッと立たれて、うん、もう隣のおばさん、はい、はーって言って、
うわーって言って、
私もね、はい、もう何こういう状態、トラス状態になってきて、だってそんな女優さんがいるんですよ近くに。
そうですよね。
で席立たれて舞台の方こう上がってて、うん、
はい、
もうそんなこんなでですね、
はい、
もうびっくりしちゃってですね、もうすごく、でもね、ケンさんね、その後いろいろこうトークショーになっていって、
うん、
あれご苦労なさってるんですね渡辺ケンさん。
そうですね、
うん、30代の時にいろいろ白血病ですか、
うん、
になられて、
うん、
結構ね20代後半まではね NHK の、 あのドラマに出て、
はい、
割とこう順調にねどんどんスターダムに乗り上がっていったんですけれども、うん、それから病気でこうねすごい苦しい10年を経て、それからでもまた40を超えてからいよいよハリウッドにこう行くみたいな、はい、それ聞いて、私こそこう聞いてて、これこそ サバイバーね、
はい、そうです。
サバイバーでしょ、
うん、
サバイバーですよ。で、はい、いやーと思って順調に行って、今スターだぜなんて言うと、まあ、それは素晴らしいですけど、
はい、
私の中で、あ、このいやすごく男の目から見ても素敵なんですわ、ケンさん。
かっこいいですよね。
かっこいい。それね、多分見た目が素敵とかいう以外になんかこう人柄がこうにじみ出るような、うん、感じで、それはやっぱりね辛い人生体験を乗り越えてきたからだなと思ってね、はい、いやいつかね、うん、ハート宅配便も今女性サバイバー編でやってますけど、
はい、
いつか男性サバイバー編になったら
いつなるんですか、
ね、女性サバイバーの種が尽きたら私の知人で誘える人がいなくなったらなんですけど、まあ、いつかなるかもしれません、
はい、
そしたらね、まず新潟つながりもありますから、はい、トークでね、これ本当にコシヒカリとヘギそばも、うん、大好きですって言って、そしたらその司会の人がね、じゃあケンさんのプレゼント、皆さん客席の皆さんヘギそばとお米送ってやってくださいって言ったら、いやーって照れてて、であれは本当に好きなんです、
あ、そうなんですか。
映画のロケにもコシヒカリ持って自分で炊飯器で炊いてるらしいですから、 だからコシヒカリを、はい、ね、奈緒さんね、ヘリそば送って初宅配便出てください、はい、新潟県人で新潟尊敬してますって言えば、はい、でハゲモテ目指してて、はい、私もおでこが光ってますって言えば、
いやそんなこと言わないでくださいダメです
そんなことで、でもしかしたらそれで、でも今だっていろんな難攻不落と見えたリスナーからのね、はい、あの坂本美明さんはじめ、はい、みんな頼んだら面識もないのに出てくれたから、
う
ん、
そうですよね、
健さんもねいつか出てくれるかもしれないんで
出てほしいですね、
はい、そんなことでね、はい、チャレンジ精神でこれからもどんどんハート宅配便頑張っていきたいと思ってます、はいはい、今週のハート宅配便ですけれども、先週に続いて不登校体験者で不登校は終わらない著者の木戸理恵さんへのインタビューをお届けします。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続いて不登校体験者で不登校は終わらない著者木戸理恵さんへのインタビューをお届けします。
木戸理恵さんですけれども、小学校の時にね5年半不登校して学校に行かなかったという経歴をお持ちなんですね。その時の体験をもとにしてですね、不登校を選んだわけじゃないんだぜ、不登校は終わらないなどなど、当事者としてのね本を出されています。現在ですけれども関西学院大学教員としてですね、もうぶっちゃけ先生ですね、教鞭に立たれて生徒さんにいろんなことを教えているという方です。大学院時代はですね、お水のバイトをしながら、ま、なおかつ勉強したっていうね、うん、すごくある意味ねかっこいい存在でありまして、うん、ご本人もねまさにエロかわいいっていうか色っぽくて綺麗な人でしてね、はい、まあ、そんなスーパーウーマンとなっております。それでは木戸理恵さんへのインタビュー2回目です。どうぞお聞きください。1回目の放送ではですね、木戸さんの不登校体験の話などを聞きしたんですけれども、今日はですね、まあ、不登校登校どこに行かないかって言ったら、まあ、学校に小学校の時行かなかったんですけど、それで今は教員としてね、学校の、
ねえ、
随分えらい違いですけど。
いや、あんなに学校嫌いだったのに ね、なんでこんな学校にずっといるんだろうみたいな。
その辺すごく興味ありますんで、まずその中学校の話を前回お聞きして、
はい、
その以降みたいなことをサクッとお聞きしたいんですけど、
はい、
で高校大学と行かれて大学院まで行って、うん、みたいな、すごい勉強好きみたいな人になるんですけどその辺のちょっとお話すごい聞きたいんですけど、どうなんでしょうかね。
いやそうですね、学校って勉強するところっていう風になってるじゃないですか、
うん、
そうですね、でもなんか学校の勉強ってすごく変じゃないですか。
変ですね、
みんな学校の勉強から何かを学んだっていう風に実感を持って思ってる人って、これは別に不登校の人に限らず学校に行き尽くした人であっても学校の勉強は役に立たないって結構思っておられるんじゃないかと思うんですが、
社会に生きる上では特に役ね、うん、あれですね、
あとなんかもう聞いたらね、右から左に筒抜けでテストが終わったら全部忘れちゃうという感じ、うんうん、で私も本当に中学や高校で教科書に載ってるような勉強はすごく嫌でした、
うん、
嫌だけど、まあ感じの悪い話ですけど、やればまあそこそこ出来は良かったというのはありましたけど、はい、う
ん、成績的なことですね、
うんうん、そうですね、
うん、
でも私小学校の勉強がすごい偏ってたんですね、
うん、
どう偏ってたかっていうと、まあ、国語と算数しかやってなかったわけです。だから理科と社会の知識がズコッと抜けていて、
うん、
日本地図とか分かんなかったんですね。みんな結構県庁所在地とか小学校で覚えるじゃないですか、うん、あれが全然分かんなくって、中学に入るまでずっと福岡県の中に九州があると思ってたんですよ。
それは随分あれですね。
そうそうそう、うん、じゃあ親の実家が福岡県なんですけど、
はいはい、
福岡のおばあちゃん家に行くとき九州に帰るっ
ていうような言い方をするんですね、うん、はは九州に帰るっていうと九州っていうとあのお家があるところっていうふうに子どもの心に受け止められるから、うん、すごいローカルなイメージがあって福岡県っていうとなんか県じゃん、うん、でかいじゃん
でかいわけですね。
そうだから九州の方がコンパクトな、
うん、
あのもんだと思ってたんですよね、うん、そういうことはあったけど別にそれはあ九州の方が大きかったんだって、うんうん、後々訂正していけば済む話で、うんうん、別にその時完璧に覚える必要はないじゃないですか、
うん
うん、だから学校の勉強はそんなに嫌だったしこだわらずにやってきたという感じですね。でまあ中学高校と過ごしてで高校ぐらいになってくると割とこう学校にも馴染んできてみんなと一緒にこう大学受験でもしてみようかみたいな風になっていったんですね。だんだんこう不登校だった自分っていうのは過去に追いやられていきますからその反面不登校だった自分ってあれ何だったんだろうっていうこともずっと思っていてで本を読んだりしてもわからないしもちろん学校の授業を聞いていてもわからないという中で大学に入ってでその大学で社会学という学問に出会って社会学の考え方にとても惹かれていったんですね。普通学校に行かない子供を目の前にするとなんでこの子は学校に行かないんだろうどんな原因があったんだろうどうすればこの子は学校に行くんだろうっていうふうに考えると思うんです、
はい、
でも社会学ってそういう考え方しなかったんですね、うん、子供は学校に行くべきとみなされるような社会ができたのはいつからどのようにだったのかみたいなすごくこう、ね
ね
うん、カーブを投げてくるみたいなそういう問いの立て方がすごく面白いなと思ってのめり込んでいったというかですねそういう感じがありました。
じゃあ勉強の面白さにちょっと目覚めたのは、まあ、大学に入って、
うん、
からみたいな。
そうですね。だから高校までの勉強と大学以降の、まあ、勉強というのかそういう学問というかね、
うんうん、
自分で探求していくみたいな作業とは全然リンクしてないですね、
うん、
大学に入って初めて自分が本当に面白いって思うことが勉強とか学問って呼ばれるようになったっていう印象です。
その学問をこうする上でその基礎知識として例えば中高で習ったことがやっぱ役立つことあるんですかね。それはどうなんでしょうか。
それはねあんまないんじゃないですか、ね
うん、あんまないですかそれ私は分からん世界なんで。そうですかね、
うんうん、ただすごく日本の制度はうんこなので、
うん、
大学に入るっていうプロセスで受験でスクリーニングがかかるじゃないですか。
そうですね、
受験の時に中高の勉強をしっかりやってないと落とされてしまうっていう、
うん、
ひどいことが起きているとは思うんですが、
はい、
入ってしまえばというか正直言って大学の先生のところで学ぶっていうのは大学に入らなくてもできる。その先生に個人的にコンタクトを取ってその人のゼミなり授業なりを受講させてもらってその人の元で学ぶっていうことはできると思うんですね、
うん、
そういう上では全然中高の勉強ができるとかできないとかはあんまり関係ないんじゃないかな、うん、それよりも問いを持ってるかとか、
うん、
自分なりにこれは絶対に明らかにしたいっていうような、うん、解くべき問いを持っているっていうことの方がはるかに大事なんじゃないかと思います。
なるほどね、うん、そうですよね、まあうん、器とかその通過した時に合格したとか卒業したっていう資格みたいなもんじゃなくて学問はまあ違うわけですからね、
うん、本来はね
そうあるべきだし、うん、まあそんだけ面白いもんなんでしょうね学問っていうのはね。
それは本当にそうだと思います、
うん、
新しい考え方に出会って、
うん、
キャーっていうような感動というかですね、そういうのはあると思います。
器としての学校っていうのはどうなんでしょうか。それ小学校に行かなかったそれは器としての学校に行かなかったと思うんですけどお勉強はその、はい、なんだっけいくつかはねそれをやられてたやってたわけだから、 と今その、まあ、器としての学校の教壇に立たれるっていうか、そう、うん、ふうな視点で見て見るとどういうものなんですかね、学校。
そうですね、そこは本当にいろんな矛盾を抱えています。
うん、
そう、あの先ほど本来はねというふうに申し上げたんですけど、やっぱり学問というのはとても制度化されていますから、
はい、
要するに大学院生なり大学教員なりの肩書きがあるのとないのとでは、
うん、
あの例えば論文が投稿できる先が限られてしまったりとか、あの文章を書いてもその書いた文章がキャリアになったりならなかったりとかですね、うん、そういうことが制度の中にいるのとない、いないのとで変わってくるっていうことが現実にあるわけですね、
うん、
だから知的な探求心っていうのはあのもちろん持っていると素晴らしいことだし、それで探求していくっていうこと自体の価値はあの制度の内側にいても外側にいても変わらないと私は本当に思っているんですけど、
うん、
結果としてついてくるものが制度の中にあるのと外にあるのとでは違う、
うん、
で私は今制度の中にあって、ある意味とても特権的なところで学問ができる、うん、ということになっているんですね、
う
ん
う
ん、そのことの重みみたいなものをどういうふうになんか受け止めていくか、でやっぱりその上げ底の分はどこかで返さなきゃいけないというふうに思っているので、あのどういうふうに返していくかっていうのがこれからの課題ですね、うん、
なるほど、
とても大きな課題です。
うん、学問の面白さみたいのを伝えるっていうのもいいことですよね。あのそれとそれで学べる場所みたいのが、
うん、
あるっていうのは素晴らしいですよね。
そうですね、
うん、
あの本当になんかね、一人でいろいろ考えているっていうこともとても意味があることだと思うんですけど、その考えた結果の知を人と共有して、うんうん、あのさらに練り上げていく、でそれを自分が考えた結果をそのみんなと共有して、
うんうん、
誰かがそこにアクセスした時にその知を役立ててもらえる、
うんうん、
誰かが役立てられるそのリソース作りに少し貢献できるみたいな、うんうん、そういう素晴らしさがあるし、その逆にあの誰かがここまで考えてくれてるっていうその、 あの蓄積を自分の解きたい問いのために利用することができる、う
ん、
そういうところがやっぱりあの学問という形で考えてみる魅力じゃないかなと
思
って
ます。なんか、まあ、それは一つのコミュニティなんですか ね、
そうですね、
よくゼミとかなんかでみんなで、うん、集団でなんかこうやる作業なんですかね、その今の話っていうか、
うん、個人個人が自分の問いを解くためにそれぞれ孤独に考えることだとは思うんですけど、
うん、
それが結果としてあのある種のつながりの中に自分がいるんだっていうことを気づかせてくれるようなものになっていくっていうかですね。
いいですね。
うん、あの面白いですよ。
それでも
おすすめです。
私すごく私今、まあ、自分が病気もんだからだけど、いろいろメンタルな病気のって興味あるし、うん、逆に言うと自分と違う症状のね、勉強したいなとか思うけど、場所としてはどうやってそういうとこアクセスしたらいいですかね。
うん、でも月野さんの周りにはそういう共有地を持っているコミュニティっていうのはたくさんあるじゃないですか。
あの当事者はいっぱいいるんですけど
当事者が自分の経験をについてすごく考えて、うん、自分の経験を語って、うん、こういう時はこうしてみたらこういう風になってよかったよ僕の場合はとか、うんうん、あのそういうことを共有していくっていうことも一つのあの当事者学みたいなスタイルの一つとして全然あり得ると思うんです
ね。なるほど、
はい、
じゃあ結構みんなで病気コミュニティでなんかワイワイと楽しくやってるんですけど、まあ、これも学問である、あると、
学問に練り上げていくことが多分十分に可能だし、実際部分的になさってると思います。
そっか、そういうとなんかね、うん、じゃあ皆さんも結構意外とカラオケサークルとか、
うん、
なんかね、うちの母親高齢なんですけどダンスの会とかやってますけど、
うん、
そこをもうちょっと一つもっと推し進めると、それはもう学問の場でも あるやつ。
全然そうなると思いますよ。
なるほど。
うっかり学問しちゃったわみたいな。
学問しちゃった。
そうそうそう。
実は結構学問してるかも。
そうそうそう。
そういういいですね。学問とか言うとなんか。ちょっと自分のね全然違う世界だとか思っちゃうけど、
うんうん、なんかその学問とか言うとちょっと違う世界だっていうその権威的な何かをね、うんうん、どんどん切り捨てて、
うん、
自分の役に立つもの自分と似た人の役に立つものを一緒に作っていこうっていうような共有地を作っていこうっていうような営みをなんかカジュアルに学問だって言えるようになりたいですよね、
うんうんなるほど、
うん
ね、そう考えると、ね、私変な形で大学を辞めて中退なんですけど、うん、で結構、まあ、学校コンプレックスが根強くそれは器としてもですけど、根強くて、まあ、大学生ってすごい嫌いなんですけど大学生が悪いんじゃなくてどうも俺のその、なんかこう途中で辞めてしまったで勉強も全然しなかったんですけど、
うん、
それがこうあるみたいで、うん、で今はそれちょっと克服したいと思うんですけど、
うん、
まあ日々ね結構俺も学問してんじゃんと思うと
そうですよ、ね、いいかなそうですよ、ね、学問の宝庫じゃないですか月野さんなんてね
そうですか宝庫つか困った病人が周り
自分も含めてね
いるだけなんですけど分かりました、うん、もしねリスナーの方々もね
うん、
結構自分の毎日が、ね、アカデミックなことやってるのかもとかね、
うん、
もうちょっとみんなでじゃあ逆に言うと一つ、ね、階段登ったら登ってみようかみたいなね、
う
ん、
そう
思うと、ね
うん、
いいんじゃないかと思うんですけどね
はい、
はい、といったことで、2回目は学校や勉強をテーマにしてお話をお聞きしました、木戸理恵さんでしたありがとうございました
ありがとうございました
月野浩二のハート宅配便
あなたの心に届く 33% の生きる力
ハート宅配便今週も私月野浩二と
藤井直がお送りしています
はいといった感じでねさすが、大学で、教鞭に立たれてるだけあってアカデミックな感じでしたね、うん、
はい
すごくあの先生って感じでね、先生ファンの人にとってはねぐっとこう、ね、
先生ファンって何ですか
やっぱそういうジャンルありますよやっぱ
ああの助教師的な感じですか
そうそう結構いろんな小説もあってそういう先生とのね
小説ですか、
うん、とかまあいろいろあるとさそういういろんなジャンルが世の中にありますから
、はい、
あの先生好きな人にはねたまらない喋り方でしたけれども、
はい、
あれ直さんもでもねアカデミックっていうか先生って話になりましたけれども、
はい、
なんか教職のね資格をお持ちで、はい、教鞭に立たれたこともあるって話で
中学校ですけど、はい、持ってますね、はい、
でなんか先生やったって
あの教育実習をしないと資格取れないので1ヶ月間やったんですけど、
そうですか、
はい、
めちゃくちゃ人気あったでしょだってね
中学3年生を受け持ったんですけど掃除の時間にジャージを着るんですけどそれ、あの普通にジャージ羽織ってチャックをあんま上まで上げなかったんですねあの掃除中とか担当の先生に怒られたりして
それはなんか微妙に、まあ、エロかったからですかね
別に意識はしてなかったんですけど、うんうん、中が見えるし何か着なさいって言われて
そういう自然体のエロが一番困るんですね困るっていうか
困るんです何目線ですか
なんか私が、ね、生徒の立場だったら嬉しいんだか困るんだか、はいね、じっと見ちゃ悪いしみたいな
月野さんが生徒だったのちゃんと上まで上げます
あもういきなり危険物っていうかこんな見られるからそっか、まあ、そんなこと言ってますけどね、
はい、
私も実は現在大学で非常勤講師っていうのをやってまして
え先生好きなだけじゃないんですね
そう私は先生ですから
あすごい
私プロフィールに絶対書きますよ
はい、
もう毎年やってるんで新潟薬科大学応用生命学科コミュニケーション論の講師なんです
かっこいいですね。はい。
でも年にねプロフィールに必ず書くんですけど、実際は年に1日だけ、はい、1時間半の授業を
年に1回だけ
。で私ジャージじゃなくていつものイベントで着る引きこもり時代のパジャマっての着てまして、
パジャマです
か。それで教鞭に立ってコミュニケーション論を。ね、どういうコミュニケーション論かというといかに私はコミュニケーションができないかって話をして、
はい、
でこれを反面教師にしてください
マジに、
マジに、まあ、そういった形でアカデミックな存在でなんですよ一応、まあ、立ってますから、はい、今日勉強、
はい、そうですよね先生ですもんね
そうそう今度ラジオの収録にジャージ着てくださいよ
ジャージですか
先生なお先生
、ね、先生ものが好きだから
そうそうそう私の都合は
激しく押しますんで、はい、といったことですね。なんかよくわからない、はい、正解になりましたけ
ど、ずっとニヤニヤしてるんで月野さん
そうですね、まあね、いいですね先生、はい、ということで、はい、来週のハッシュタグ便は引き続き木戸理恵さんのインタビュー3回目をお届けします。本当に楽しみです。どうぞお楽しみに。番組では皆さんのメールをお待ちしています。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、出演してほしい女性サバイバーなど気軽に送ってください。 E メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com、番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。